はい、はい、どうも、
はい、
こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
はい、おいさおいさで、だしラジオでございます。
はい。
はい。まあ、1ヶ月ぶりぐらいの、
ちょっと、サボっちゃってね、久しぶりなんですけども、
いかがお過ごしでした？
いやもう最近はもうツイッターまみれですよ。
ツイッターまみれ。
ツイッターまみれですよ。
今時ですね。
もうさっぱりもうミクシーブログの更新が滞り。
あ、そうですね。
ツイッター、ツイッター、ユーストユーストみたいな。
ああ、
そんな感じですよ。
確かにね。
2010年。
うん。
はい。
開けてからね。
開けてから。
かれこれ、そんな感じですわな。
昨年末ぐらいから。
うん。私なんてね、最近、ある定義を見かけまして、
はい、
森ガールの定義っていうのがあったんですよ。
はい、
でそれはタワレコの新宿タワレコにね、うん、なんか掲示してあったらしいんですけど、森ガールとは？
森ガールとは、
うん、何かっていうのがあって、
ちょっとじゃあこれ、
はい、
定義読み上げてみましょうか。
そうですね、
はい、森ガールとは1北欧好き、2、もこもこした帽子が好き、
うん、もこもこした帽子好き、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、
北欧も好きですよね。
北欧はね、もう旅行に行ってますから。
フィンランドとかね。
フィンランド2回行ってますから。
2回行ってますもんね。
うん。
3、童話が好き。
童話大好きですね。
童話大好きでしたっけ？
童話は好きよ。
童話好き。
うん、童話好き。
4、ゆるいパーマをかけている。
もうね、ボーン、トゥーパーマじゃない。ナチュラルボーンパーマですよ、私。
かけてるというよりは、うん、もうかかってるみたいなことですよね。はい、
そうです。
ナチュラルに。
ええー。
5、雑貨屋巡りをついついしてしまう。
はい、雑貨屋はね、本当に巡っちゃいますね。
巡っちゃってますか。
はい、あと調味料とか大好きなんでね。
ああ、
そういった。
なるほど。
調味料もまあ雑貨の一つじゃないですか。
まあ、広い括りで言えば雑貨かもしれないですね。
カルディとか大好きですからね。
あ、カルディ、はいはい、はい、
調味料だらけのあの店ね、はい、大好きなんですよね。ということで、私は森ガールだっていうことが決定したんですよ。
これね、全部当てはまってるじゃないですか。
でしょ。ね、もこもこした帽子が好きっていうのがちょっと微妙なところが、いやでも童話が好きはまあ確かに童話が好きですしね。
童話好きだったっけ。
はい、あの大学の時にちゃんとあの童話の授業を取ってましたし。
あ、じゃあもう童話授業だ。それはもう証拠がありますから。
はい、児童文学とは何かみたいなのを
ちゃんと取ってますから。エビデンスがありますから。
はい、論文も書いてね、 A もらいましたけどね。はい、なのでそのぐらい動画が好きなんですよ。
森ガールだったことに気づいてしまったってい
う
こと
ですね。そうなんですよね。俺森ガールだった
の。俺森ガールだったの、うん、
結構、ね、
その自覚はなかったけど、定義付けで当てはめていくと、
そうそうそう、
結果的に森ガールだった。
実は森ガールだった。俺ガールなんだ
って、ね、計らずも。
そうね、人からガールだって言われることもなかったんで、
うん、どうですか森ガールだっていうことが
分
かって。
いや、ちょっと自分の女性性っていうものをね、ちゃんと認識しておかないといけないなっていうふうに。
ついつい
ちょっと男も引き寄せてしまうかもしれないなって、ちょっとね
気をつけないとね、
思います。
なるほど。
はい、そんな感じなんですけど、
はい、
では東君はどんな感じでした？
はい、だからそのツイッターまみれでねみたいな話なんですけど、話ループしてますけど、
はい、
でまあ、今回はですね、ダシラジオ初の試みとして今回録音したものも、ポッドキャストで配信するんですが、うん、同時にあの今録音時にユーストリームで生放送というかですね、この様子をそのまま、配信というか、
はい、させていただいております
んですよ。実はさっきからあの、ね、あの録音する前から準備段階から、
うん、
配信してたりして、グダグダなトークをね、
そうで準備をね、
そう、
あれはどうだこれはどうだみたいなね、
殿下の調味料自慢とかもね、
そう放送したり、
配信したり放送したりとかしたんですけど、そんな感じなんで、このユーストでいただいたですね、その、あのコメントとかね、反響とかもちょっと番組内でちょっとご紹介しつつ、
はい、
みたいな感じでお送りしていきたいなと、
はい、
いう感じなんですけども、はい。でですね、そう最近の話題といえばですよ、
はいよ、
小沢健二復活。
小沢健二がね、
小沢健二が何年ぶりになるのかわかんないですけど、数年ぶりのライブツアーで、
そうですね、
なおかつこう黄金期というかですね、うん、アルバムでいうとライフ前後あたりのツアーメンバーで、 その頃の曲もバンバンやりましてというのはもうすごい話題ですよ、
はいはい、
ということで、それにちなんでですね、やっぱちょっと渋谷系の特集を やりたいなと。
わかりました。
おります、
はい。私は全然渋谷系通ってないんですけどね。
ちょっとでもね、あの、殿下 ならではの視点でちょっと横からいろいろチャチャを入れていただきたい、
プリンス的な視点を入れて突っ込んでいきたいなというふうに、はい、
ということなんで、はい、今回渋谷系に造形の深い方をゲストとしてお呼びしております、
はい、
じゃご紹介いたしましょうかね、
はい、
我々の、大学のサークルの後輩に宿るんですが、はい、雨宮くんです。
こんばんは、こんにちは遅れてきた渋谷系代表の雨宮です。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。
はい、ね、そう、雨宮くんは何年生まれだっけ？
僕は81年生まれ、
ね、81年生まれ、
これね、渋谷系を語るときにこう一つ定義として、まあ、やっぱり、ね、僕の中で95年がやっぱり渋谷系一番、
ほうほう、
一番こう盛り上がった。95、6年、
うん、なるほど、
うん、なんですけど、95年に何歳だったかっていうのが渋谷系の中で重要だなと思っていて、
うん、
で、あの、そうそうそう、それでいうと雨宮君は、あ、ちなみに僕が95年の時は、うん、ですね、あれ何歳だっけ17歳17歳なんですよ、
うん、
なるほど。
雨宮君はちなみにその時は
14歳
ですね。なるほど、
うん、
やっぱちょっとね、そのど真ん中よりもちょっと遅れてきて
る、ね、もう遅れてきてますね。
遅れてきた、
遅く生まれすぎたなっていうふうに思ってます、ね、
生まれてくる人に
間違えたなっていう感じで、うん、
なんだけど、まあ、あのどっぷりとですね、
はい、
そう、雨宮君 の、 そうなんです、あの渋谷系好きを語る上でですよ、
はいはい、
大好きなエピソードが一つありまして、あの、もういろんなところで言ってるんですけど、
うん、
そのファンタスティックプラスティックマシーン、
はい、
やってるじゃないですか、うん、
あ、
あの、まあ、ハウスとか、
はい、
そういう感じの音楽です、
うん、
を、あの、こう、アミヤ君が高校の時にこう通学時に聞きながらチャリンコで通学している時にもうそのファンタスティックプラスティックマシーンがあまりにグルービーすぎて車にはねられたっていうぐらいのですよ。
そうでしたね、
渋谷系好き、
ね、それはすごいシーンですね。あ
の、そうなんですよ、あのドラム の、 あの逆回転ってあるじゃないですか、スネアの
スト
ッスッスッってなるんです、
はいはい、
あの四つ打ちなので MPM だから、うん、ズンズンズンスワッっていう風に来るときに、こうバーン
ズンズンズンスワッ、
そうなんですよ。で、まあ渋谷系だったんで、あんまりこうその当てた人も怒ることができず、
渋谷系だったんで、
渋谷系はそういうアイデンティティも伴って
る。そうですね。あんまりこう攻撃的じゃない方がいいっていう風に即座に判断して。で、僕はこう、その人、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言って、こう、出した後、結構痛
い。結構痛かった。はい、なるほど。
FPM の思い出ですね。
はい、なるほどね。
それぐらい渋谷系好きな。
あ、そうですね。
アルミヤ君をお迎えして、
はい、
今回お送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ、
よろしくお願いします。
タイトルコール、
ね、タイトルコールもういっちゃいますかね。はい。
はい、
では、
はい、
おいさおいさで、ダシラジオ。今日は渋谷系の雨宮君が渋谷系のお土産っていうのを持ってきてくれたっていうこと
で、ね、わかりました、
はい、
もう待ってましたですね、まあ大体もう皆さんご存知のものから紹介していきましょうか、はい、これがですね、
うん、森永だ、
森永だ、
森永だ
小沢が CM して、まあ、あのかっこよかったな小沢は本当に12個だからダースです、大体こう12のものにその後こう、うん、ダースだねって言うけどみんなにわからないっていうこうい
まだになんか12個だったりしたら、
あ、ダースだね、12個だからダースだねって言うけど大体分かってるから、
それ結構 ね、 ね、
残念な感
じ、残念ですね、
そして次が小枝ですね、森永小枝、これは高原の小枝を大切にねっていうことを小山田圭吾が助走をして CM してた
って、やってましたね、
よく食べましたよで、
ちゃんと食べて
ね、ちゃんと食べましたよ、あのジャケット取ってありますから当時の
ジャケットって
これジャケット、まあ随分当時とは多分変わってると思うんですけど、
小枝のジャケット、
小枝の箱を取ってんの、
箱を取ってましたね、どっかに多分実感どっかにある
それはすごい、
小枝のジャケットっていうと一瞬何のことか
よく分かんないですね、
ここを撮ってある。
一応ジャケットなんですね。
撮ってね。山田が絡んでたからということで、
ね。そうです。そして、カヒミカリーのハイチュウですね。はい、ハイチュウ。これは、食べました。新食感だなと思ったけど、生まれる前からあるんです
ね。ありましたね。俺も小学校の頃に銀歯を取った覚えがありますね、ハイチュウはね。それ以来、食わないです。
なるほど。
というハイチュウ。と、で、最後に
そしてですね。はい、森永の、
うん、あ、そうなんですよ、森永の、ね、森永渋谷系だ
って森永といえば渋谷系っていうね、そうじゃそういう
で、確かにそうですよね。
一方こう兵庫県西宮市の、大関株式会社が渋谷系になった、
はいはいはい、
ワンカップ大関ですね。
これがね、なんで渋谷系なの。
これはですね、小沢健二と田村正和がですね一緒に CM をしてたって。寒い冬は好きですかで田村が聞いて小沢が好きですっていうふうに答えるっていうワンカップ大関ですね。小沢かっこよかった本当に。まあ当時未成年者で渋谷系だったので、はい、ちゃんと飲まないっていうのを守ってましたからね。まあ、
そうですね。でもちょっと買ってみたりみたいなことは。
まあそんなこともあったかもしれません
。買ったけどちょっと眺めるだけ。
眺めるだけ。
ジャケを眺める。ワンカップ大関の、ね、
この。OZ のあたりからもう小沢で、かっこいいな。
そういうこと
ね。
そういうことだ。これ大関の CM は忘れてたんですが、さっき YouTube でちょっと
そうです、ね、
見たら思い出しましたね。なんかこう、うん、こう恥ずかしそうにおさ、
そうです。
好きです。
好きです。
俺も初めて見た。
本当だね。
残念ですね、これ。
97年の。
97年ですか、ね、それぐらいですね。大人になれば流れですね、はいはい。
そんな、ハイチュウや小枝やダンスや大関を飲みながら、はい、飲んだり食ったりしながら、ちょっと今日はお送りしていこうという、はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、小田県復活したんですけど、今、どうやらチケットの予約中らしいじゃないですか。
ちょうど、まさに、うん、この2月5日金曜日から、申し込み受付が始まって、うんね、もう申し込みましたよ。
お、はい、これがですね3日から実は公開してたんですね。
あ、そうなんだ。
で、うん、しっかりもう予約入れましたね。もう果ては、どこですか。よく覚えてないんですが、広島やら、どこやら高松でもやるらしいですね。
あ、高松でもやるんだ。
そのあたりもちょっと様子で予約しようかなと。
マジですか。
土平日ですけれども、
全国何箇所もあるの？
それは調べない
。そういうところまでは出てこない。
調べます？
全国何箇所もある。じゃあその調べてる間に、俺昨日ちょっとうちの奥さんから聞いた話なんですけど、うん、ドラムベースのゴールディって言ったじゃないですか。
はいはいはい。リョークと
付き合ってたっていう。
そんな人。
ゴールディ。最近はなんだっけ？なんだっけ、マエストロっていうイギリスの番組で指揮者としてやってたのがすごい話題になったっていう、キンバのゴールディっていうじゃないですか、うん、あんまり知らないです。
指揮者は知らなかった。
あれがね、鳥取の米子に来るらしいですよ。
何として来るの？
いや、なんか、
DJ？
うん、DJ として来るらしいよ。
へ
ぇ、何しに米子まで行くんだろうね。
米子で今ドラムベースが熱いの
かな。熱いのかもしれないですね。鳥取の米子でね、
すごいね。
はい。で、
すごい
ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13公演か所。
素晴らしい。これは神奈川県民ホール、中野サンプラザホールを当てたいですね。
倍率高
そうですね。倍率高そうですね。
そうだね。どんぐらいなんでしょうね。これ取れなかったらどうします？
これ、まあでも、もう小沢くんが復活しただけで嬉しいなっていう。
すげえ。
もうこの、このサイトの小沢のこのアーシャですよ。
アーシャね。
小沢が久しぶりにこうニコニコしてる。うん、
顔がズバッと出てたね。
そうなんですよ。うん、顔を見たのはエクレクティクのところの時の、うん、はいはいはい、オリンピック選手みたいなこう、
オリンピック選手みたいな、
オリンピック選手みたいな写真を見たきりでしたから、この小沢がニコニコしてるっていうので、こう、随分嬉しかったですね。それだけでも。
なんかこう、ちょっと鋭い感じの、なんていうのかな。
そうでしたね。何かこう、悩み事があるみたいな、そういう感じの。
エクレクティック。
エクレクティックです ね, ね
2002年の
これ2002年ですか、
うん、このギザギザギザした感じの
ギザギザした感じですねバーコードかと思いましたけど、
うんうん、久々に聞いたらね、うん、結構かっこいい、
かっこいいですね、
ジャコとかね、
うん、ジャコオンノン
ギターのチューンって
音、ダッダッダッダン、
チュー ン
そうじゃないけどねみたいな、
ザケン復活はですね、
嬉しいですね、
僕も嬉しいんですけど、うん、嬉しいんですけど、こうあの復活してひふみよっていうサイトが復活
しましたね、
ザケンのサイトができて、うん、最新のインタビューがかなりロング、ね、ロングインタビューが載ってて、小ザケンがいろいろその復活について語ってるんですけど、でもまたあのこうアンチグローバリズム的なこともこう言っててですね、
そうですね、
でそのアンチグローバリズムをこう訴える引き合いとして、ちょっとハリウッド映画を批判するみたいなことをちょっと言っていて、そこはちょっとカチンと来てしまった、
ハリウッドを一緒くたにすんなみたいな、
でもね、そうハリウッド映画はもうこうダサ作でもどんどん輸入されてこうみんな見せられるけど、インドとか韓国の映画は良くても全然入ってこないのはおかしいみたいなこと言ってるんですけど、ハリウッド映画はこうダサくばかりをみんな見せられるみたいな物言いにちょっとですね、ひとくくりにしてハリウッド映画アホっぽいみたいな物言いはちょっとどうなのみたいな、ちょっと
ダサに対する反感をね
感じたりもしたんですけど、でも僕はあの今の小田についてはこう思想心情とかはこう置いといて、こう一人の人として面白いんです、すごくもう目が離せないというか、
えそれはなんか面白いっていうのは興味があって、
そう興味がある、
そうそうそう、なんかイデラッキを見るみたいなな
んて失礼な
すぐケツを出すとかそういうことじゃないですよ
イデラッキ出るとドキドキドキドキするじゃないですか、いつ出すんだみたいな綺麗な尻を
綺麗ね
って思うじゃないですか、
はいはいはい、
そういう
そういうことではなくて、
ではなくて
人間としてこう、うん、
どういうことを
何をするかがわからない、う
ん、はあ、
そういうこう目が離せない、
なるほど、ね、
なるほど、
うん、そういう興味もあるし、でもやっぱりそう音楽的にもやっぱり当時のライフ、
うん、
ライフ機の本当にね、
そうでした。
すごく好きだったんで。
なるほど。
やっぱりそれもぜひ見たいです。生でね。うん、
見たいですね。
はい。
こういうことだった。
おっとっと。
アミヤ君なかなかいい感じに酔ってきてるね。
うん、
そうですかね。
うん、かっこよかったな
って、ね。かっこよかったな本当に。
いい、そういうあの本心からのなんかこう。
かっこいいですよ。かっこいいと思わなかったんですか、前回。
俺は、
かっこいいっていうのとはちょっと。
あ、違う。東さんですら違う。
かっこいいっていうか、こう、でも、かっこいいっていうのかな。なんかすごいってい
う。まあ、すごいですよね。
すごい。
うん。すごい。
ポジティブさっていうか。
ああ。
そのフリッパーズみたいなことをやってた人が、
うん、
こう、あんなにこう肯定的なことをやってるのがすごいっていう感じでした。
でね、俺なんかなんだっけな、でも通貨ウキウキ通りが出た後に、うん、確かあのいいともにタモリと出てるのは当たり前だよね、うん、いいともだね出てる時のやつ確かリアルタイムで見てて、結構後々話題に出されるけど、うん、タモリが大絶賛するのよ、
うん、
小沢を
生で曲を弾いた時
だっけな、とにかくなんだっけ、喜びを他の誰かと分かち合う、それだけがこの世の中を熱くするってあるじゃないですか、あのフレーズをもうあれそれだよねみたいな感じでタモリが褒めて
る、
あそれ知らなかった、
そうなると、うん、僕の好きなこう日本のこう SF の人脈からタモリを介して渋谷につながっていくっていう綺麗な、
つい安高人脈が、ね、
そうです
ね、認めた後、なるほどね、
ものすごく肯定的な感じですけど
あれを確かリアルタイムで見てて、
うん、
でへえって言って、それでちょっと興味を持ったけど別に CD を買わ
ない、ああ残念ですね、うん、
なるほど、
うん、そんな感じですわ。はい、そういうわけでですね、まあ、雨宮君をお迎えしてお送りする雑誌ラジオでございますけれども、ここからはですね、雨宮君にですね、渋谷系の出会いから、そして2010年になった今に至るまでの渋谷の、
ね、
渋谷系の遍歴みたいなのをね、
そうですね、
語っていただきたいです
ね。はい、ですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
そう、今回の番組で渋谷系の話を雨宮くんとしようっていうことになった時に、うん、その2000年代を振り返って2000年代ってどんな年だったんだみたいな話になったんですけど、はい、その時にこう雨宮くんが2000年代をですねこう切ってこうなんてまとめ一言にまとめてすごい切り方をすごいというかですね切った一言があってすごく印象的だったんで、はい、ちょっと俺この話からちょっと
そうですね
していただきたいなと、2000年代とはどういう年だったかっていう
わかりました。2000年代はですね出来事が2つしかありません。
重要な出来事は2つ、
2つですね、
はい、
はい、
それは
1つは、はい、まあ峰川貴子のですね、
はい、
結婚出産、はい、これに始まりました。
なるほど。これって、2000年、
ぐらいですね、うん。はい。
2000年代、まず峰川貴子、
はい。
これ相手はもう、
もう言わずもがな
ですけども、コーネリアス。
コーネリアス、
ね。小山田圭吾との結婚出産に始まった2000年代。
そうですね。
はい、
でそんな2000年代が、カヒミカリーの、はい、こう結婚出産に終わると。
終わると。
そういう感じの。
これ2009年ですね。
そういうディケイドでしたね。
ディケイド。
2000年代は、峰川貴子の出産に始まり、カヒミカリーの妊娠に終わったディケイド。
大体そうなんでした。もうその他が確立することはなかったかなっていう。
それが全てだと。これ
そういう2000年代でしたね。
その間にね、いろいろね、渋谷系の残党もまだ頑張ってたりとかしましたけれども、峰川の出産に始まり、カヒミの妊娠に終わった。2000年代。
ファンシーフェイスグルービーネームですよ。
そうですよ。ファンシーフェイスグルービーネームですよ。
なんかそこら辺、わかりません。
わかる人にしかわからない。
は
い、
そうですね。恋はいえいえですか。
はい。
はい。で、そんな雨宮くんですけれども。
そんな歴史観を持つ雨宮くんですけど、
はい、そうですね。
まずその渋谷系との出会いっていうのは何だったのか。
出会いですか。出会いはもうこれが渋谷系だってこう意識したのはもう96年ですね、うん、こう FM ステーションっていうこう、うん、FM 番組のこう特集を組む、
うん、
雑誌があって、まあ、その頃は元気だったんですね、うん、そういう雑誌が、うん、でそれでこう渋谷系特集をしてましてね、
うん、
であこういう人たちが渋谷系なんだかっこいいなっていうふうに思ったんですよ。当時こう95年末の紅白歌合戦に小沢が出たりして、
はいはいはい、
あかっこいいなこういう人たちって思ったらなんかこう渋谷系っていうのが盛り上がってるらしい、うん、そうそうそう田舎の出身なんですよ山梨県
山梨
県、ね、あんま情報入ってこないし、うん、こうレコーダーとかはあんまりない感じなんですね、
うんうん、
でそれでこう FM ステーションの特集があってわあ渋谷系ってすごいっていうふうにこう思ったのが始まりでしたね。
その時にかかってたのとかってどんな曲だったりとかしたとか
当時ですか、うん、当時はですね、まずピチカート5がベイビーポータブルロックで日産ミストラルの CM ソング
だ
ったってかっこよかったですよ。車はとにかく
コーラス、あの曲のパーパパパパっていうコーラスが、
パッパーってね、
これぞ渋谷系って感じだった
ね。これぞですね。
あの曲の一番、
パだけで表してたね、
これ。あの曲の一番いい部分は、パです。
パです。パです。
パパパパ。パパパパね。
あれ、あのコーラスがもう、あれこそ渋谷系って感じだね。
そうですね。あれこそ渋谷系ですね。で、それでこう、まあ、FM ステーションのおかげでですね、うん、いろいろつながったんですけれども、うん、もう当時こう素晴らしいのはやっぱり96年といえば梶秀樹ソロデビュー、
あー、
は
い、
そうですね、
これは素晴らしかったですね。マスカット EP、
マスカット EP、
ドコモのポケベルの CM ソングでね、使われてて、
あれはよかった、うん、本当に、こんなこう綺麗で可愛い曲が、
うん、
流行ってるっていう時代が96年だったんですね。
そう、前にちょっと雨宮くんと喋ってて、
うん、
あの渋谷系のこう渋谷系のピークの瞬間はいつだったかっていう話になって、
うんはいはいはい、
それはドコモのポケベルの CM で広瀬涼子が出てるバックに梶秀樹の曲が流れた瞬間、ね、
あの CM って梶秀樹だったんだ、
そうそう
なんです、ね、
あの瞬間がピークだったんじゃない
か、広瀬しか見てなかったね
今をときめく広瀬涼子ですよ、しかもポケベル、
うんうん、あ
の CM に、
ね、半ズボンが歌ってたわけだ。
半ズボンが
汗かいて
半ズボン呼ばわり
っていうのがその頃始まりの頃でしたね。
ちなみに俺梶秀樹はすごいユンピョウに似てると思う、
うん、顔が、
うん、顔が
顔が
ユンピョウ、
うん、あのユンピョウね、ジャッキーチェンとか、はいはい、よくスパルタン X とかね、あのプロジェクト A出てた4票いますけども
、お前のね、うん、
なんかね、ちっちゃいバンで、あのホットドッグみたいなの売ってたりとかした4票ですけど、
そんなことする
か、そんなことしますけど、改めて見るとやっぱり似てるなって。
で、その頃といえば、こう、まあ小沢がこう出てきて、まあとっくに出てきてたんでしょうけど、うん、ようやくキャッチアップしたんですよ。うん、その頃まで、あの、コメコメクラブしか聞いてなかったですから。
なるほど。
残念ながら。
コメコメクラブから渋谷系、
ね。そうですね。急に転換して。
こ、ね、れはあれですね。島尾真帆さんと全く同じ感じですね。
そう
そうそう
全く島尾真帆は素晴らしいですね。
そうですね。
小沢へという。
そうなんですよ。うん、で、まあ、紅白も出るし、うん、東大とか出てるし、うん、小沢かっこいいな
東大ってのはやっぱり、
やっぱステータス、
ね、ステータス。
渋谷系はこう学歴見ますから。あ小西さんの青学とか、ね、あの曽我部さんの立教とか、ね、うんうん、まあ、当然その辺がこう受験校に大きく影響したんですけど、
なるほどね。
で、そんなこんなでこう、はい、カヒミカリーがですね、うん、こうロアソレイユという大名曲を歌
って、はいはいはい、あの曲ですね。
そうですね。
私も知ってますね。
本当、ロアソレイユは結構あのオルタナな感じの音という
そうでしたね。
ところがあったですね。
はい、まあ、何を言ってるのか全然わからなかった
です、ね。フランス語ですからね。その辺がかっこよかったんですよ。
ロアソレイユはね、あのロアソレイユが入ってるミニアルバムの中で、ちびまる子ちゃんの主題歌に使われた曲があってですね。うん、タイトル何でしたっけ？
これはハミングが聞こえ
る。ハミングが聞こえる。ちびまる子ちゃんの主題歌になったんですけど。当時その曲がですね、うん、あの新聞のテレビ欄の投書で酷評されるっていう事件があってですね。
どう酷評されたんですか？
要するにそのちびまる子ちゃんの主題歌といえば、うん、踊るポンポコリンとか、
はいはい、
西城秀樹とかもや
ってたし、ね、
うん、すごいこうエネルギッシュな元気のある曲ばっかりだったのに、うん、こうあのカヒミのですよウィスパーボイスで不思議な。で、こう、元気なくなるじゃん、みたいな。
ああ、そっか。その前が、多分、うん、楽しいことなら、ウィーパーウィーじゃなかった。夢見ることなら、ウィーパーウィー。
あれもいい曲だね。
うん、あれもいい曲なんですけどね。
そう、う
ん。その後だったんじゃないかな、っていう。
そうか、そうか。その、だからギャップとかもあったのかもしれないですけど、うん、こうあの声を聞くと、その、元気がなくなるみたいな投稿が新聞テレビ欄にですね載ったことがあったっていう事件を巻き起こしたんですよ。
いやもう残念でなりませんよ。
初めて渋谷系が社会と圧力を起こした瞬間ですよね。
そうですね。
それぐらい社会の中での渋谷系の存在感が大きかったっていうことじゃないですか、これは。違うかもしれないですけど。
いい時代でもあったかもしれないです。まあでもそんなこう圧力を感じたか、カヒミカリーNHK フィルですよ、うん、全国でミュージックパイロット、
ミュージックパイロット、
うん、
これがですね最終回を迎え
て毎週聞いてましたよ、カヒミカリー喋り声もウィスパーなんだっていうね、
あれで眠くならなかったですか、
うん、いやいやいや、もうカヒミが耳元で喋ってる感ですよあの番組をヘッドホンで聞くことにより得られるヘッドホンで聞いてましたよあえてヘッドホンで聞いてる方が耳元で喋ってる感が味わえるじゃないですか。
そう
そうそう。そうそうなんです。
こんばんは。
そう。カヒミカリーで。
森進一です。
いやいやいや。まあ森進一もね、ウィスターといえばウィスター
ボイス。先輩ではありますよね。
確かに。
そう。時間的にね、そのカヒミカリーの番組のすぐ後に、うん、シャランキューのツンクのミュージックパイロット。だったっけ、なんかね、
ピンズ
の
やつ
だ、うん、畑だったかな、
畑
いや、ツンクがツンクの後畑に変わったんだったかな、うん、そのギャップがまたね、あの耐えられなくてね、
耐えられない、
ね、即スイッチを切ってましたね、うん、当時はね 今なら受け入れられると思うんですよ、うん、
まあ、当時はね、当時確かにシャランキューでしたからね、
そうどうなんだみたいな、
関西弁でね、そうなかなか
渋谷系とは相入れない部分があったじゃないですか、うん、
ありますね。
そんな赤い光の番組が96年に終了した。
そうなんですよ、終わってしまうんですよ、うん、で僕はこう赤い光とかこう小山田圭吾とか小沢健二とか、あ、こういう人たちが渋谷系って言うんだなと思って、あ、赤い光がラジオ番組やってると思って聞いたのがもう最終回の前回で、小山田圭吾がゲストで出ていて、
来週が最終回ですみたいな、
最終みたいなことを言っててガーンガーン
と言ったわけですね。
ああ終わっちゃうんだっていう、こう僕のこう渋谷系の入り口を作ってくれた FM ステーションのこのキャッチ、うん、これもコピーも渋谷系特集じゃなくて、うん、渋谷系って何だったんだっていう
こと
を
過去系
でっていう、そういう始まりでしたね。
ですね、
うん、とっても残念な気持ちがしたもんですけど、もういや渋谷系なんて終わってない、今からだと思って聞いてましたね。
レジスタンスですね。
そうですね、
レジスタンス。俺は認めねえと、
認めませんでしたよ、終わってないですか、
う
ん、
だからね、そう雨宮君はこう常にこう渋谷系の
こう、そう
ムーブメントのこう一歩後っていうか、ギリギリ で、ね、ギリギリで間に合ってないところ常に歩き続けてるっていうですね、まさにこう遅れてきた渋谷系
の
受難ですよね。
81年に生まれたばっかりみたいなことになってしまって、
もっと70年代に生まれたかったんですよ ね、
うん、
もう 2,3 年早ければっていうね。
そうなんですよ、生まれた時にもうすでにグラスゴーではネオアコシーンができ始めましたからね。俺は遅すぎかな
って、グラスゴーでは
81
年には。
そうなんですよ、ね。
なるほど。
はい、そういうわけで、97年はどうだったんですか。
97年どうもこうも、僕はこの年に、高校に入学しました
よ。
で、はいね、高校、そうなんですよ、うん、遅れてきた渋谷系ですから、うん、高校にこう入ったらやっぱりこう軽音バンド、うん、かなと思ったんですけど、
はい、
まあバンドは組めました。
一応軽音部に入ったんだ。
あの部活動じゃないんですけど、あのクラスにこう音楽好きで楽器やってる人がいて、うん、で僕はこうドラマーとして加入するわけですけど、
ドラマーか、ね、意外ですね、
もう花からこう受難の始まりで、こうバンドリーダーだったのがこうブルーハーツとスカンチ好きっていう。あら困った、
まあ、激しい方向のね。
そうなんですよ、僕はもうその頃
高校生がやる、うん、こう入り口としてはやっぱり王道ですよね、うん、定番ですよね。
スカンチは
ちょっと定番かどうかね、ブルーハーツとか。
そうなんですよ、うん、でそれでまあ僕はまあ当時、まあ、もう96年ぐらいから好きでしたから、こうフリッパーズギターとか遡って、こうあコーヒーミルククレイジーはおしゃれだわとか思ってたんですけど、こうブルーハーツやスカンチのドラムを叩くことになって、まあ叩きましたよ。
まあね、スカンチなんて真逆ですよね。
そう、
逆から読んだりしたらチンカスですよね。
そうですね。それを聞いた日には本当にびっくりしましたけど、まあでもまあそんな97年なんですけれども、
はいはい、
こうピッチカート5がこうハッピーエンドオブザワールドという素晴らしいアルバムを出しまして、うんうん、でもこれにこう当時のこう渋谷系がこう凝縮された感じですね、うん、こうドラムベースとかもこうちょっと入ってきたりして、こう音楽的にも
ダンスミュージック寄りな。
そうなんですよ、
ピチカートって結構あのなんていうか、小西さんがあの躁鬱気質というかですね、
はいはいはい、
あのアルバムごとにテンションがこう高い時と低い時っていうのが結構交互にあるんですよ、
うん、
それで
なるほど、
そのハッピーエンドオブザワールドはかなりこうテンション高めな、ね、
そうですね、
グルービーな感じの、
ね、
ダンサブルな感じのアルバム で、
ね、
でその後のプレイボーイプレイガールってアルバムは結構こうどんどんまたこ
う
内省的っていうか、
う、ね、突き抜けない感じですね。
そうそう、俺はそのね、うつ気と言っていいのか分かんないですけど、
ね、
内省的な小西さんの時期のピチカートの曲がもう
大好き。あ、そうでしたか。
目が暗いんで。
あ、はい、目が暗いんで。オーバードーズはどっちですかね。
オーバードーズ、悲しい歌とか入ってるよね、でもね。オーバードーズ、
オーバードーズは、 あれですね、日の当たる大通りとかが入ってるんですね。
あ、そうか。
ハッピーサンドとか。
ああ、オーバードーズはどうだろう。なんか、その頃はあまりこう両方混ざってる感じ、
ね。ああ、混ざってる感じなんですね。
そうね、暗い感じの曲が大好きなんですよ。
なるほど。
まあ、それは余談ですけど。
はい、うん、天下が、
うん、黙ってた
今黙ってます、
うん、全然わかんないからね、うん、俺のピチカート知識ってあのツイッキーみたいなポーズでぐらいのイメージですよ。
はいはいはい、
それは随分昔のですね、
東京へ夜の
道、そうそうそうそう、富士山がそういう感じ、
そうそうそういう感じですよ、ええ、
あの全然関係ない、あんま関係ないですけど、はい、ちょっと前 の, あのタマフルで、うん、歌丸のウィークエンドシャッフルで宮崎トム、うん、ゲストでライブやった回があって、はい、
ね、
そこであのそのツイッギーツイッギーを引用してツイッギーみたいに痩せっぽちのチンポっていう歌っててですね、
あ、お下品、
お下品ですね、
爆笑して、うん、ツイッターにあの実況っていうかこうそれを引用して書いたら、うん、ニファボもらいました
ニファボ
ニファボもらいました、はい、そんな、はい、そんな97年、
はい、そうですね、97年ね、
その97年、まあ、カジ君がですね、うん、ラブームっていう、こう、大名曲をこう出した。
もう代名詞ですよね。
そうですね。
大名曲も迷ってるの方ではないですか？そんなことはないですね。
それはどういうことですか？
いや、だってね、一番最後の歌詞には俺びっくりしましたもん。初めて聞いたとき、こう、ラブームの。
そうですね。
一番最後の歌詞？
うん。みんな、
僕を好き、
あ、
みんな自分を好き、みんな自分のことを愛してる。
じゃーん、
じゃーん、
ええ、
あれ
です
か。
って思う。まあ確かにドッキリしましたね。
ドッキリして、は
い。でもまあ僕その頃まだ子供だったので、あ、そうだよねってこう思って。
あ、
俺はこの曲は、カジ君がちょうどこの時に、なんかこう、恋愛中だったらしいです
よ。ああ、そうな
の。恋愛初期みたいな。なんか多分、なんかインタビューで語ってたんですけど、なんかカメラマンの方と、こう、恋に落ちて、恋に落ちても、もうハイテンションな感じの勢いで歌詞を書いたらしいんですよ。ラブームの歌詞はね。それを聞いて、なるほどと。腑に落ちるというか、
ええ、
そりゃそうやと。
もう突き抜ける感じでしたね、この頃のカジ君はね、本当に、ええ。で、まあ、この頃のこう渋谷系はというとですね、
うん、
やっぱりサニーデイサービスがですね、サードアルバム、愛と笑いの夜、これを出したっていう、サマーソルジャーだとか生まれてまして、僕はもうこの辺でこう渋谷系は完全にキャッチアップしましたね。
なるほど。ええ、
小沢ファンにとどまらない感じになりました
ね。
なるほどね。
サニーデーは渋谷系なのか問題っていうのもある
と
ね、
まあ、本人がどう言おうと渋谷系です
から、ね、いかに抗おうと、
ね、いかに抗おう
と、あれは渋谷系だと、
そうそう、僕が決めたんですから、やっぱり渋谷系です
それを決めるのは俺だと、
そうですね、渋谷系の定義は何だろうと、こう、ああ、いただきますって、ありがとうございます、いやいや、こう、自分で考えてみたりはするんですが、
うん、
やっぱりこういかにこう音楽のインプットがあるかっていうのと、それをこうサンプリング的に生かすかっていうのがこう渋谷系だなと、あの一人で腑に落ちていまして、だその点でこうフォロワーはこう一個好きなものがあるの息を出てないっていう感じがして、
こう
なんか純潔を求める感じになってるんですね、僕は。
影響を受けて、影響を受けて曲を作るんだけど、うん、あのね、その影響をあんまり消化しすぎちゃ違うダメなんですよ。
なるほど。
結構そのまんま出すっていう。
あ、つまりその梶秀樹が、
そうそうそう、
メイヤー・オブ・シンプル
のエクステシーをっていうに代表されるようなね。
ような、
ええ、
あのね、そうそう、これ、わかるだろうみたいなね。消化しすぎちゃうと、聴いてる方も、これ元ネタあれだなっていうのが分からないじゃないですか、
う
ん、
そう
ですね、渋谷系はね、あんまり消化しすぎちゃダメなんですよ。
元ネタ明かすっていうところ
が
汚い例えになりますけど、友達の飼ってる犬がいたんですけど、
なんか汚そうな予感がしてきましたけどお願いします。
小学校の時金消し食べさせたわけですよ。
金消し
って筋肉マンの消しゴム
って
なって、 あの硬いカチカチのやつと、
うん、柔
らかいプルプルのやつがあって、プルプルの方を出したら、うん、パカッと食べちゃって、うん、わーやばいとか思ってたら、うん、翌日、うん、友達から電話かかってきて、うん、金消し出てきたよ。はい、まあ何に出てきたかはちょっと言えないんですけど、
夢に出てきた、
はい、
察しますけど、
金消し出てきたらしいんでね、まあそういう感じのそのまま出てくるっていう、
そういう感じって言われて、
消化せずに、
そうそうっていうものもちょっと抵抗あるんですけど、まあまあでも、
うん、
遠からずそういうことです。メタファーとしてそういうことです
か、ね。なるほどね。
うん、はい、
はい、
でそんなことしてるうちにこう、うん、もう97年ぐらいになるとやっとこう渋谷系、あ、これが渋谷系だっていう風になって好きになったのに、
うん、
小沢の活動がこう停滞してしまうんです、
ね。そうです。
この象徴的なこうある光、
うん、
ね、ある光をこう出してこう結構沈黙になった風のですね、
うん、
感じがしますね、振り返ると。
なるほどね。
でもう僕もバンドを始めてみたもののブルーハーツだし、うん、そういう感じでこう
常にこう乗り遅れてるからね、
なんかちょっともどかしい感じが、
もどかしい感じ、噛み合わない感が、
そうなんですよ。
なるほど、じゃあ続いて98年、どんな感じでした？
98年はですね、うん、まあ結構これはあのニュースはあった年だなと思ってまして、
うん、
こう振り返るとですね、カジ君、小沢の影でこう元気が良かったカジ君、こうミスチルスピッツカジと呼ばれたカジ君がですね、
呼ばれたっていうか、
ね、ええ、呼びたかったんですね。
そういうくくりで売ろうと小山田圭吾が画策した
みたいな、
冗談半分で
それが、カローラ2に恋をしたっていう、こうカローラ2の CM ソングをこう出してしまうっていう、これは記念碑ですね。
小沢健がカローラ2に乗ってっていう曲で CM ソングをやっていて、
そうですね、
その後
完全にフォローした、
カジ君がフォローした、
そうですね、
あれですよね、
つながった感が、
カジ君はそれ以外でもあのオリーブの連載、
そうですね、
小沢健の連載をすごいこう評判の高い、なんだっけ、
ドゥーバチャライ
フ、ドゥーバチャライフっていう連載を小沢健が持ったのを終わった後引き継いだのがカジ君だったと、
うんうん、
僕それ全然読んでないんですけど、当時読んでた人から聞くとカジ君になった途端全然つまんなくなったっていう昭和
あるとか、ああ残念でなります、
寂しい気持ちになったんですけど、うん、
なんか、俺もその話聞きましたね、はい、
では98年だとこう渋谷系をこう振り返る上でこう結構拡散の年だったなと思っていて、それは何かというとやっぱこう、うん、ロック・ザ・ルーツの放送開始っていうのがありますね。
ほう、
これはあの
ロック・ザ・ルーツ、
そうなんですよ、テレビ神奈川でやっていたテレビ番組で、司会がこう水本明さん、
うん、
もう水本明も好きでたまらないんですけれども
ロック・ザ・ルーツは見れなかったんですよね、
見れなかった
ですか、家が実家入んなくて、その TVK とか、
ね、
TVK だった、
そう TVK、 千葉テレビでもやってたのかな、
全然知らない、
全然知らない、ロック・ザ・ルーツ
テレビ神奈川で作ってるけど、うん、あれだよね、地方局に結構ネットしてた、
ね、そんな感じでしたね、
多分サクサク的な感じ、
そうそうそう、
多分そんな
感じ、
ミュートマは違うわ、
なんかでもそんなんだと思います、
サクサク的な感じですよ、
でそれでこう水本明さんがですね、こうビースティーボーイズだとか、
うん、
そういうこう旬のもうあれかもしれませんけど旬の音楽をですね紹介してくれて、結構僕のこう音楽の裾野がこう広がった感じがするんですね。
あ、なるほどね、じゃあカニミカリーのミュージックパイロットには乗り遅れたけど、
ええ、そうなんですよ、
ロック・ザ・ルーツにど真ん中で、
ど真ん中だっていう、
ここでいろいろこう教えてもらったと、
そうですね、で当時こう NHK の BS でこう何でしたっけ、真夜中の王国ってっていうのをやってたんですね。あれ結構こう渋谷系だとかこうサブカルチャーの中でもこうハイカルチャーみたいなものをこう取り上げる、
ハイカルチャーの中でハイカルチャー、
もうめっちゃこう矛盾した感じですけど、当時こうサブカルこそかっこいいみたいな、そういう感じの流れを僕は山梨で感じ取ったんですが、都会派のお二人はそうでもないですか？
サブカルといってもいろいろピンからキリまでありますからね、うんうん、根本隆的なサブカルもあるから、
そう、ね、ガロ流れもある
から、殿下にサブカルというのは愚問でした。
いや、渋谷系はね、こう、好きなんだけど、
うん、
こう、なんていうの、ちょっとこう、 恥ずかしさをこう好きっていう正面から言うことにちょっとこう恥ずかしさを感じつつ言う感じだったんですよ、
大好きだなんて言えないよ、
そうそう、結構正面から真正面からもうピチカートが大好きなんですみたいなことを言ってる人を見ると、まあ、てめえ何言ってんだみたいなね、
そうでした、
こう愛憎入り混じるみたいな、ね、
僕は言ってましたけ
ど、そういう感じがちょっとあったんですよ、
うん、あ、そういう感じは雨宮君に始めたとかありました、
あ、でも雨宮に対してはなんかそういうのは思わなかったんだけど、サークル の当時、うん、新入生に入ってきたある女の子が、うん、この、まあ、新入生って自分の好きなものみたいなノートに書いたりするじゃないですか、うん、サークルって、うん、ここでこうピチカート5とゴダールが大好きでって書いて、なんだこのすかした女の子と思ってしまい、うん、思ったんだけど、やっぱ新入生だからこうサークルに入ってもらいたいから、いろいろ話し相手になったりするんだけど、うん、俺のそのけって思ってる感じが会話の端々に伝わってたらしくて、普通も全然何気ない会話してたつもりなんだけど、うん、その女の子が急に泣き出したっていう事件があってですね、
そんなこと
も大変な事件ですね、
あれはびっくりしましたね、
あれは
罪な男
なんじゃないですかね、
本当にね、うん、どうしていいか分かんなくて自分の中でできるこう最大限のこう、うん、なんていうかこうなんていうのこうごめんっていうこう、
うん、
慰めというかですね、そういう心を見せようと思ってできることを考えて思いついたのが、はい、美味しいつけ麺屋が近くにあるからそれをおごるっていうことしか思いつかなくて、
そんなことするんです
か、確かつけ麺じゃなくて油そばでした、
ね、油そばだ
あそこですか、
あそこです、
江戸川橋のめんちん亭、
めんちん亭本
舗、めんちん亭っていう、
なるほど、
すごい美味しいんですよ、そこに連れてってそのゴダール好きな女の子を連れて行って
油そばを食わしたっていう、
油そば美味しいよっていうね、食わしたっていうね、そんな思い出があるんですね、
ひどい思い出だね
そう、
ダシラジオ